おはようございます。この筑紫野南教会のお話をさせていただくのが今日は、まあ、正確に言うと3回目ですけど、ただ協力牧師となってさせていただくのは2回目なんですけれども、インターネットで初めて自分の声を聞きました。そして本当にえらい、これはもうなんか突然というか、自分で一生懸命話してるんですけれども、とつとつとした内容で本当にもっとしっかり話さないといけないということを思わされました。しかしこの教会が、素晴らしい聖歌隊とか、あるいは信徒一人一人の方々の働きでありますとか、あるいはそういうふうにしてすぐウェブ のサイトに載せてくださる、大変ありがたいことだなと思っています。またそれだけにここに立つときには口にチャックをしてあまり余計なことを言わないようにしないといけないなと、私はすぐね脱線をするところがありますので、そのことを思わされているものでございます。この前は自己紹介の第1回目をしたのですけれども、今日は2回目でございますけれども、これはあまり今日は触れないようにしようと思っております。と言いますのは、2回目もですね失敗だらけのことなんです。金沢からこの福岡の西南学院というところにやってきまして、そこで勉強することになりました。私は本当に、ボンクラの学生でございまして、そのことは自分で重々分かっておるつもりでございます。この前教会の総年会の方々に、お会いして総年会を持ちました。主催の方々が揃っておられますね。ボンクラっていう言葉は皆さん調べたことございますか？私は今日のお話の前に自分がボンクラだから一つ辞書で調べてみようと思って広辞苑という辞書を調べました。そしたらね、こういうふうに書いてありました。ボンクラというのは漢字で言うとお盆の盆と明るい暗いの暗いという字だそうです。そしてもともとは博打の言葉だそうですね。博打、サイコロのサイでしょうかね、サイを伏せた盆の中に眼光、まあ、その目の光が通らないので常に負けるというそういう意味だそうでございます。ぼんやりしていて物が分かっていない様、またその人、うつけ者と書いてありました。これは自分のことだと思って思ったんですけども、まあ私は本当にそういう学生でございました。しかし、そのキリスト教学校 でございましたので、そういう学校の創立の精神といいますか、そういうものがあって先生方の中にもそれがあったのだと思います。そしてそういうことが私のその後の人生にいろんな意味で大きな影響を与えたのでございます。西南を卒業なさって優秀な方がたくさんおられますけれども、私はそうじゃなかったんですね。しかしそうじゃなかったけれども、やはりそういう 学校を紹介してくださった、私にバプテスマを授けてくださった宮地修先生に本当に感謝しているわけでございます。その学校を卒業してからもまた波乱万丈のことがありましたので、それを話し出すとなかなか話が長くなりますので、いつか機会を見てお話しさせていただきたいと思います。早速今日の聖書の箇所をご覧になられますと、ヨハネによる福音書には2つのことが記されていますね。最初はテベリア湖畔における復活のイエスと弟子たちが出会ったことです。もう一つはそのペテロとイエスの会話ですね。そういうことが大略書かれていると思います。この前半の方ですでございますけれども、ペテロたちは夜通し働きましたけれども何も取れませんでした。しかしイエスの言葉に従うと大漁でございました。その記事はルカによる福音書にも書かれておりますけれども、ルカによる福音書にはただ網を下ろしなさいと書かれていて、右の方に網を下ろしなさいというそういう言葉はございません。この右の方に下ろしなさいということ、この聖書のヨハネによる福音書の箇所に関して私がいつも、覚えているそのお話がございますので、そのお話を最初にしたいと思います。私が生まれましたのは、前にも申しましたように石川県の金沢というところですね。金沢の、本当にもう山村田舎でございました。その金沢の手前に小松という町がございます。小松製作所とかきっとそこから始まったんじゃないかと思いますけど、小松という町がございます。そしてその明治40年1908年頃のことでございますけれども、金沢市の南にある小松というところで伝道している一人の人がいました。その人の名前は、増崎外彦という人でございます。この増崎外彦は、お坊さんの家でしたでしょうか、あるいはその非常に、由緒ある家に生まれて、お父さんが剣道の達人というか上手な方だったんですね。でとてもキリスト教に入れるような雰囲気じゃなかったんですけれども、信仰に入りました。それでお父さんからはもう叩かれるわ、もう雪の中に掘り出されるわしたんですけれども、信仰を貫きました。そしてまあお父さんの命に背いてそういうクリスチャンになりました。そして小松というところで伝道したんです。ところがその頃のことですから、もう八曽の教会などに行くやつはもう許せんというような雰囲気でしたから、来る人は誰もいなかったんですね。しかし増崎外彦という方は、誰も来なくても一つ聖書の言葉をまあその話そうと思って、一人町に出て通りで聖書のお話をいたしました。そしたら、何日かしてからお話をしているときに、少し離れたところでじっとお話を聞いている人がいるんです。誰かなと思って、まあ、一生懸命なおその人に聞こえるようにと思って声を出して言うと、2日目にはその人がちょっと近寄ってくるんですね。近寄ってして聞きました。そういうふうにしてだんだんとお話をするときに、 近寄ってきて、とうとうその青年が、その青年は小松から10キロほど離れたところに住んでいる、ある村からやってきた青年なんです。宝貝貞次郎という青年でした。その宝貝青年が言うには、実は私はこの、どこそこの村に住んでいる漁師でございますと、ある晩今井方というそういう、まあ、小さな方でございましょうけど、ワカサギ釣りをしていたのでございます。ところが何にも釣れないので、もう友達も帰ってしまったけれども、もっと頑張ろうと思ってその魚の網を引いていましたところが、そこの方から魚ではなくて紙に包んだ本が出てきたというんですね。そしてその本を解いてみると、こんなことが書いてあったんですね。変な本だなと思って読んでいくと、イエス彼らに言いけるは、網を船の右に打たば獲物あらん。どうもこの本は魚取りの本だろうと思いまして、ちょっと変なこと書いてあるなと思いましたけれども、右の方に網を下ろしたところがたくさん取れたというんですね。それで、びっくりしまして、家に帰ってその本を調べると、ヤソの本でした。うわー、これはもう嫌な本を見たなと思ったんですね。と言いますのは、その頃聖書をいろいろと普通の家に配るようなことがなされたそうでございます。明治の終わり頃ですね。そしてその宝貝青年の住んでいる村では、そういうものをもらうとちょっとこれはもう良くないというんでね、その聖書をまあ神棚に差し上げたり、あげたり、あるいはどこかにしまってあったんですね。そういうことだったそうです。しかし、その頃ちょうど天然の伝染病が流行ったり、あるいは明治天皇が亡くなったりしましたので、どうも縁起が悪いなと、これはこの八十の本を家の中に置いてるからじゃないかということで、こんなのはもう捨てようということになりまして、集めて燃やしたりしました。そして中にはこう紙でぐるぐるにくるんで湖の中に沈めたというんですね。そしてその本をがたまたま宝貝青年が魚釣りをしていた時に上がってきて、そしてそれを見たら右に下ろしなさいとか書いてあったもんですから、たくさん取れてね、まあびっくりしたんですね。そして八十の本は嫌だなと思ってたんですけども、だんだんとキリスト教に惹かれるものを感じたんですね。一体八十教というのはどういう話だろうと、聞きに行ってみようということになって、まあ密かにその探索に来たというんですね。そういうようなことを、まあ、青年が話してくれたわけでございます。そしてその青年は後に宝貝貞次郎という人は、小松教会という教会があるんですが、その小松教会の中堅の、まあ、なんていうかその人物になって、大切な働きをしました。また松崎外彦牧師の小松における最初の信者さんだったんですね。松崎外彦牧師は香川豊彦にも大きな影響を与えた人でございます。まあ、ここのお話はですね、荒れ野に水は湧く草履履きの伝道者松崎外彦物語という、まあ、本に書かれていることでございます。ですから本当にあったんですね。 そのヨハネ福音書の今そのちょっと小松のことをお話をいたしましたけれども、聖書の言葉というのは不思議ですね。お言葉ですから網を下ろしてみましょうとね、専門の漁師でもわからなかったんですけど、まあ、お言葉ですからやってみましょうと言ってキリストの言葉に従った時に大きな収穫がございましたということでございます。このヨハネ福音書のところに21章のところに153匹の魚が取れたと書かれていますね。この153ということに関してはいろんな解釈があるんですね。数えてみたら10個以上あったように思いますけれども、まあ、主なるものを一つ二つ申し上げますと、153というのは当時数えられていた魚の全種類だというんですね。そして、これは全世界の人々を示すのであると、いつの日か世界中の人たちがクリスチャンとなって、キリストにとらわれることを象徴しているという、そういうことを言おうとしているのだという解釈でございます。もう一つは、私は数学のことは、よくわからないのでございますけれども、153が17の三角数であるから17と同じ意味となると。17は使徒行伝の2章の7節から11節に出てくる人種の、数であるから、これは全人類を意味するという、まあ、いろんな、解釈はございますね。ただここで言おうとしていることは、主によってできたクリスチャンの群れである教会はいろんな困難があっても避けたり破れたりはしないという。ことだそうです。一つはね、153匹の魚あったけれども網は破れなかったということですから、ね、それからもう一つは伝道は人の技ではなく神の技であるということでございます。まあ、この二つのことがここの箇所の大事なポイントであろうということでございます。その後のところは復活のイエスとペテロというところでございますね。復活のイエスと出会ってペテロは大きく変わったのでございます。ペテロという人はですね、信仰の大先輩というか、まあ、弟子たちの、まあ、一番弟子頭と言われていたほどの人ですけれども、実はイエス・キリストを知らないということを言ってキリストを否定した人ですね。これは聖書の中にも、書いていることでございます。そういう知らない知らないと3回言いましたから、ここでは3回キリストが私を愛するかということを尋ねております。まあ、その3回はそういう意味を含んでいると言われているんですね。でここで、その用紙には書けなかったのでございますけれども、ちょっと触れておいた方がいいかなと思うことがございまして、イエスがペテロにあなたは私を愛するかというふうに言われましたね。愛するか。するとペテロというのは新改訳聖書では、いや新共同訳ではペトロとなっているもんですから、私が間違えて申し訳ございません。ここは口語訳ですからね、ペテロですね。 新共同訳ではペトロとなっています。このあなたは私を愛するかと言った時にペテロははい愛しますと、あなたがそのことはご存知ですというふうに答えていますね。3回とも同じ言葉使われていますね。しかし皆さんご自分の聖書を口語訳以外の聖書を持っておられましたならば、少しそこのところの言葉がどうなっているか調べてみるとよろしいかと思います。多分同じような訳になっていると思うんですけれども、実はそこのところ違って訳している聖書もあるのでございます。その愛するか愛しますというそのやり取りをね、と言いますのはそれは、それはですね、ギリシャ語の言葉が違っているんですね。ギリシャ語で15節16節はキリストがあなた私を愛するかという場合には、これはアガパーンという言葉が使われているんですね。アガパーン、これは理知的な努力的、あるいは愛せざる者を愛する愛という、そういう意味で愛としては高次の言葉ですね。高い次元の言葉と、ペテロが答えているのは愛しますというのは、これはギリシャ語ではフィラインという言葉で、本能的自然的感情的な愛を指す言葉でございます。これは工事に対して定時の愛ということができると思います。そういうわけで、ここのところをそこのところを意識して訳した聖書が英語には結構あるんですね。本当にあなたは私を愛するかと、真実に愛するかと、そういう言葉を付け加えて、キリストが付け加えて、いうふうにキリストの問いかけに対してね、あなたは私を愛するか、本当に愛するか、そういう本当にとか、そのトゥルーリーとかね、そういう言葉を付け加えている聖書もございます。日本では長い直字という、これは長い訳の新約聖書といって、大変優れたものの一つであるということはできると思いますけれども、初版が戦前に出て1928年昭和3年に出た聖書でございます。この永井牧師の訳したのでは15節16節は汝我を愛するやと、そういうふうに答え聞いています。それに対してペトロは汝は我が汝を年頃にし参らすことを知りたもうと、年頃にし参らすことを知りたもうと、そんなふうに今ペテロが答えているんですね。受けて答えています。ペトロは最後まで年頃にし参らすことをご存知ですと、イエスの方は汝は我を愛するやと、最初は2回そう答えられましたけれども、3回目は汝は我を年頃にするかと、そういうペテロの言葉でもって問いかけたんですね。そういうふうな訳の使い分けがなされています。しかしこのようなことに関してはギリシャ語の大家でもあった塚本トラジは、それは少し技巧的すぎると、そういうふうにして、ここのところのギリシャ語は、どうだからこうというのは技巧的すぎるということを言って、ヨハネ福音書においてはこの2つの言葉は、区別的に使われていないと、そして現代のそういう まあ、塚本トライさんのおられた頃の現在ですけれども、学者の傾向はその区別をしないということの方が一般的ですということを指摘しておられます。それで大体の傾向はあまりその言葉は現在はそう区別しないということに落ち着いているようですけれども、一つの考え方としてね、私はそのことから学ぶことが多いように思われます。イエス・キリスト様がお前は本当に私を愛するのかと3回も死たる私を捨てたのではないかと、それなのにお前は本当にこれから私を愛するかということを、まあ、尋ねられました。質問されましたと。それに対してペテロは真剣に答えましたね。私があなたを愛していることはあなたはご存知ですと、私があなたを慕っていることはご存知ですと、まあ、ペテロの言葉でございました、答えました。それ最後はキリスト様もそのペテロの言葉を自分も使いながら、お前は私を愛するかと、そういうふうに答えられ、そういうふうに問われましたので、ペテロもはいと言って、そうでございますとお答えしたんですね。そして、この言葉のように後年ペテロは言い伝えによりますと逆さ十字架で、亡くなったそうですね。これは聖書以外のいわゆる形外伝といわれるものがあって、そのペトロ行伝の中に書かれているんですね。その司法の用紙のところに書かれているおりますように、ローマの町から逃げ出そうとしている途中、ペテロはキリストに出くわしました。主よ、どこへ行かれるのですかと尋ねました。お前がローマのクリスチャンを捨てるから自分が行って、もう一度十字架にかかるのだと言われました。それでペトロは己に帰って引き返して貼り付けになったというお話でございます。これはポーランドの有名な小説家ございますね、シェンキビッチという人がクォ・ワディス・ドミネというね、いう本を書いてノーベル賞を確かもらってるんですね。これはこのペトロ行伝を材料にして書いた小説でございます。ヨハネ福音書の13章36節に、主よ、いずこへお行きになるのですかという、英語ではその Lord, where are you going? それに対してこの where are you going? というのはラテン語でドミネ、クォ・ワディスとなるんですね。それがまあ小説の題になっているんです。この最後のところで、主よ、この人はどうなるのでしょうかというところがございますね。それに対してイエスは、あなたに何の関係があるのかと、あなたは私に従いなさいと言われました。これは私は本当にこんなことではないかと思って、大事な箇所だなと思います。神から私たちがいただいたそれぞれの人生の歩みといいますか、進みゆく道は人様とは違うんですね。キリストがおっしゃったのは、君の道を歩きなさいと、ね、君の道は A さん B さん C 君 D 君とは違うのですよと、 そうペテロにおっしゃったのだと思います。私たちの信仰も人様とはやっぱり同じじゃない捉え方があるんですね。そういう意味でキリスト様がおっしゃるように人を見てるとなんか羨ましい気持ちがしてね、何か自分もあんなことができたらいいなとかいろんなそういうことを考えるんですけども、キリストがおっしゃったのはあなたは人を見たらいけませんとね、自分の道を行きなさいと、そう言って励ましてくださったのだと思います。このペテロはこのようにして殉教の最後を遂げたと言われていますけれども、ペテロの信仰がこのように強められましたのは背後にキリストの祈りがあったからだと思います。ルカ福音書にはキリストがあなたのために祈ったよということを十字架の前におっしゃっておられますね。そう考えるともう失敗することもキリスト様はちゃんとご存知で、失敗しても立ち直って、頑張れよというふうに励ましてくださったんじゃないでしょうか。そういうキリストの言葉にはいつも恩寵がありますね、恵みがあります。結局キリスト教の信仰というのは私は恩寵の信仰だと思うんですね。恩寵の信仰、恵みの信仰だと思います。そのことを私はここのところから学ぶものでございます。じゃあ最後にちょっと今日は一枚の黄色い紙をそこにちょっと挟んでございますのでご覧ください。この前はイースターのでございましたけれども、十分な話ができませんでしたので、イースターのことは触れることはできませんでしたので、今日はちょっとそこに小さな紙を用意しました。ちょっと読ませていただきます。瞬用の来復はキリストの復活を思わせます。キリストはよみがえりました。そして万世の救い主となられました。彼は復活後に言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであると。キリストがよみがえりたまわなければ、私たちの信仰は虚しいのです。過去の人は今私たちを救うことはできません。よみがえりたまわなければ、キリストは過去の人です。キリストはよみがえりたもうて永久に生きるものとなられました。私たちは私たちの救済の必要上よりキリストの復活を信じます。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。これはヨハネ福音書の言葉ですね。そして、そこの次のその短い、これは小さな漢詩でございますけれども、私は一人の尊敬する牧師さんがいました。その人は、私よりも年は少し若かったけれども立派な先生でした。その方が亡くなられたんですね。それでその、奥様は非常にがっかりなさったと思います。しかし今は、涙をふるってもう立ち上がって、ご自分できちんと、自分の果たすべき責任を果たしていらっしゃるんですけれども、そのご婦人のことを考えて作ったものでございます。ちょっとそれを読ませていただきます。某家父に代わりて言う。毒や涙は新たなり家への前。君行きて積々非念のごとし。 これはご主人が亡くなって寂しいということですね。もう一日は一年のようであると。何ぞ疑わんキリストよみがえりを賜る。この復生というのは、これは明治訳では復活のこと、復生と書いてましたね。まあ漢字の表則上、このよみがえりの方がちょうどようございましたので使いました。キリストよみがえりを賜る最愛の良人。これは夫というふうに日本語で読んでいいと思うんですけど、最愛の良人今は天にあり、ちゃんと神様が、そのご主人と共にいてくださる、見ていてくださるという、そのことをぜひこの方に、もうご存知だと思うんですけど、クリスチャンの方ですから、まあ、そういう願いを込めて作った小さなものでございます。私たちもぜひこの復活のキリストとが自分と一緒にいてくださるということを知ると、このクリスチャン生活も本当に大きな力が与えられるのでございます。大変感謝なことでございます。一言祈らせていただきます。父なる御神様、どうか復活されたイエス・キリスト様がいつも信ずる者と共にいてくださり、励ましてくださり、導いてくださることを聖書を通して、教えられました。どうかこの教会に集われる方々の上に、一人一人の上に、またその歩みの上に、いつも神様のお守りがございますように、どうか導いてください。私どもも、自分のことや、あるいは計画が意に沿わない時がたくさんあると思いますけれども、どうか深い神のその導きと御守りと、その中から汲み取って堅実な信仰生活を歩むことができますように、どうかお守りください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。